高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止めはにしえハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財飛騨の三重産業、発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
さあここからの時間は高潔智秀の Go To 電子地ステーションの時間。素敵な土曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。運転中このラジオを聞きながら、三重県にこんなスポットがあるんだ、こんな面白い話があるんだっていうことを知っていただいて、三重県に行けるようなそんな番組を作っていきたいなというふうに思います。今週も楽しく届けてまいります。高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあ今月は、マンスリーゲストとしまして、近畿日本ツーリストチューブの代表取締役社長中津勲さんをお招きしまして、このね観光であったりとか、今私が進めている三重県応援団であったりとか、そういった部分を一緒にこう進めていただいている、大切な方でございます。まあ、このね旅行の魅力というものがこう少しでも伝わればというふうに思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この三重県応援団にも中津社長もすごくどっぷりハマっていただいて。
そうですね、福岡から戻って、四日市に戻って、
はい、
でまあぼちぼち、年も還暦が近いので、やっぱりなんか地元で少し貢献したいなっていうような思いもあったんですが、
なるほど、
そんな時にこのお話をいただいて、これはもう天からの授かり物だというふうに思ったんですね。
そうですか、ありがとうございます。
というのは東予坊さんのお話ですよね、はい、で私は生まれが東予坊さんの大きな工場が本社があったところの近くで、
ね、はい、
小中学校をの時代を過ごしましたので、
はい、
町もですね東洋町っていうのが本当にあったんですね、
はい、
でも、まあ、いわゆる国策で渋沢栄一さんが、まあ、明治維新後ですね東洋一のこの紡績工場を作ろうというようなストーリーとか、いわゆる四日市ってコンビナートのイメージがあって、公害でも随分大変なご苦労された時期があるんですけど、でもそれ以前の歴史ってあんまりこう表立っていないんですけど。
そうなんですよね。
ですよね。だからそこの糸出石さんの、まあ、ストーリーとか、そうなのっていう目から鱗状態でしたので、まあ、そういう出石さんを書くに桑名のいわゆる諸戸市庭園だとか、
はい、
まあ、諸戸さんもすごい本当に財界人としてすごい方だと思うんですけども、
はい、
そういったところとか、あとまあ、湯野山温泉もそうですし、津にある赤塚さんの、
はい、
まあ、浅住の地産地消のマーケット、
ね、すごい大きな道の駅、ね、みたいな場所ですからね。
ですよね、うん、あと国宝になった
高田本山千住寺。
実は私もですね、高田派でございまして、はい、父の文骨した骨が千住寺に眠ってるっていう。
そうなんですね、はい、じゃあもう我々がやってるようなこうプロジェクトのもういくつも中津社長の今までのキーワードにこうハマってるような、
もうずっぽしハマってしまいまして。
そうですか。で
これをまあつなげて、まずはやっぱり当然国内のお客さんもそうですけど、インバウンドの誘致も伊勢志摩のみならず、三重県へのやっぱり北の玄関としてですね、この北西地域から中西地域をちゃんと見ていただいてから次に伊勢志摩行くっていう、そういうアクセスがですねやっぱりできる。でも点じゃなくて面に広げていくっていうプロジェクトは本当に私もワクワクするプロジェクトですね。
なるほど。やっぱりその今までその場所施設施設が集まって一個こうネットワークになって、俺たち一緒にこう協力してこうよであったり、いいものを一緒に届けてこうよっていうような機会っていうのがなかなかなかったかなっていうふうに思いまして、そういう意味では三重県ではなかなか珍しい取り組みをしてるんじゃないかなというふうに思います ね。
そうですね、
はい、近畿日本ツーリストチューブさんっていうふうに言いますと、こう最先端のこうシステムを導入され れたっていうようなお話があったり、あとはその先進的な気風っていうような部分があったり、ビッグビジョンっていうものを形にしていくっていうようなことを今までやられてきた、そんな会社さんですよね。
そうですね、1967年、昭和42年ですけれど、業界初で宿泊の予約システムっていうのをもうすでに60年代に、作ってたっていう、まあ、会社なんですね。多分業界で当時初めてだったと思うんですけど、でその後当社のグループにはクラブツーリズムというのがありますので、もともと近畿日本ツーリストの渋谷の営業所からスタートしたんですね、
はい、
でこれ1980年に旅のダイレクトマーケティングっていうのをやりまして、
はい、
いわゆる旅の通販なんですね、
うんうん、
無店舗販売なんですよね。でそれがもう1980年だったんですけど、その後旅の友っていう会員雑誌をこう会員さんに DM でお送りして、
はい、
で今や300万世帯の方に無店舗販売とか、もう今はでもインターネットでお申し込みいただく方もいらっしゃるんですけど、まあ、KNTCT ホールディングスグループの中で今最大の お取り扱いをさせていただく会社になってますね、はい、ですからこの会社が万人向きじゃなくて、
はい、
テーマ性のある旅行が得意なんですね。
なるほど、
はい、
そういう意味では、
はいはい、
この電子地底を
そうなんですよ
絡めて、
そうなんです、
例えば今でしたら、はい、宇奈美ローザン生誕300周年、はい、電子地底でも四日市萬古坂教会展というのを1週間届けさせていただきましたが、そうですよね、はい、そこにもすごく絡んでくるような話ですよね。
そうですね、やっぱりその先ほど申し上げた電子地底さんの歴史のある四日市で、石油化学コンビナートが発展する高度成長期以前にも明治維新からですね、すごく思いを持った東洋一の紡績工場があったというエピソードっていうのは、多分マニア通にはですね結構受け入れられると思いますし、萬古焼とか陶芸っていうのは本当にストーリー性に飛ぶんじゃないかなというふうに思ってまして、ぜひぜひこのプロジェクトにクラブツーリズムも参画、もうすでに実はいろんな形で水面下で動いてますけど、
お話をお仕事をさせていただいて、
参画させていただきたいなというふうに思ってます。
いや、やっぱりこの何でしょう、この明治時代のこの歴史であったりストーリーっていうものがやっぱりいろいろこうあるんですよね。いろいろな場所場所にあって、でそれを一つストーリーとしてこうつなげて、でそれを実際のこうプランとして遊びに行けるっていうようなものは一つ興味深いものになるかなというふうに思いますね。でちなみにですね、これ伊藤伝七さんってやっぱりなかなか今多くの方知らないんですよ。これ私これ実際経験してる話なんですけど、先日ね以前、テレビ番組の火曜サプライズさんで取り上げられましたが、はいはいはい、やっぱりこの伊藤伝七っていうのをテレビ業界の方が知らないと、なので例えばこの我々電子邸側が嘘ついてるんじゃねえかみたいな話が、
そんなことはないですよね。
あって本当に、はい、あってですね、で書籍とか古い、はい、なんかエビデンス出してください、証拠みたいなの出してくださいっていうふうに言われて、ここまで届いてないのかっていうふうに思ってですね、はいはい、なので今この番組を聞いてる人、この伊藤伝七さんっていうこのキーワードですね、これからもうどんどん、皆さんに広まっていくと思いますが、これをね掘り起こした一番最初の我々リスナーだっていうふうに思っていただけたらな、ね、いいなっていうふうに思いますよね。
ますます価値が上がりますね。
いや、そう思います。やっぱりその歴史を知った上でこう魅力っていうものが伝わると思いますし、その魅力がそれぞれつながって一個の線になってくるっていうのは、やっぱりこう旅行したりとか遊びに行く中ですごく面白いキーワードだっていうふうに思いますよね。
そうですね、
はい、それではまたいろいろとお話聞いていきたいと思いますが、中津社長にですね、またちょっと今週も聞きたいんですよ、
はい、
四日市にずっと住んでこられた中津社長、四日市でこうおすすめするスポットってこうどこかなっていう。
そうですね、やっぱり工場夜景って最近本当に注目されてるんですけど、
はいはい、
四日市港のポートビルで、はい、ちょうど四日市市が100周年の時にできたビルなんですけど、そこの14階に海テラスっていう展望台と、それからちょっといろんな資料館があるんですけどね、そっから見る工場夜景はもう最高ですね。
いいですよね、はい、
おそらく私この工場夜景がきっと流行るだろうと思う以前からいつかここは多分全国レベルのメジャーになるなと思ってたら、もう今すごい人気ですもんね。
そうですね、やっぱり今その夜景でもこの工場っていうところがやっぱりすごく綺麗ですよね、単純に。
そうですね、
例えばこうね、今若い人だったらこうデートスポットみたいな感じで行けるかなというふうに思いますが、中津社長の頃には、このデートスポットは
残念ながらですね、この四日市港ポートビルはまだなかったです。
あ、そうですか、はい、ちなみにこの中津社長デートスポットどういったところ行きました？
いや、もうそれはです、あ、四日市ですか。
四日市です。
四日市はですね、もう本当にローカルな公園とか、
あ、はい、いいですね、
はい、もう地元の松原公園とかですね、
はい
はい、もう四日市の大体一番街界隈とか諏訪公園とか、まあそんな感じですね、
はい、そうですね、はい、やっぱりいろいろなところを巡って、はいはい、
そうですね、
愛を育み
急にそんな話振られると思いませんでした。
いや、なんかちょっと喋ってみようかなと思ってですね、はい、急にぶっこんでしまいましたが、
はい、
例えばこう四日市と食べ物っていう部分でおすすめの部分ありますか？
そうですね、そのまさに私が高校時代からあるんですけれど、
はい、
諏訪商店街というのがあるんですが、ここに喫茶店モンブランというのがあるんですけど、
はい、
非常に昭和感漂うモンブランなんですけど、
いいですね、
ここの鉄板スパゲティは卵が入ってるやつですけど、最高です。
ね、想像できるあの鉄板の上に、
そうなんです、
あのトマトケチャップのパスタが、は
い、しかもちょっと今正確に金額言えませんけど、おそらく500円台だったと思う。
めちゃ安いじゃないですか。
めちゃくちゃ安いんですよね。それ今もあると思うんですけど、急に食べたくなって、福岡から帰ってきて食べに行きました私も。
そんなに、はい、もうやっぱ一度食べると、
あ、でもまだまだこのお店あるんだと思ってとっても嬉しくなってですね。
わかります、その感覚。
わ、はい、かります、
わかります。
いや、本当に青春を過ごしたこのあの喫茶店がまだ今もちゃんと営業してくれてるんだって、ものすごく嬉しかったですね。
いいですね、はい、なんかその場所に行くとまたその当時の感覚が蘇ったりして。
そうなんですよ、もう本当にいろいろ蘇りました。
そんな蘇ったお話来週聞けるのかどうなのか、中津社長、最後、はい、最終週、
はい、
またお話聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。電子地ステーション。
さあ、そろそろお別れの時間になってきました、中津さんのですね、まさかの恋愛話をぶっ込むというような部分がありましたけれども、中津さん今日はいかがでしたでしょうか？
いや、もう本当に最後もうちょっとドギマギしてしまいましたね、
まさかのラジオ放送で、流れるこんなトークもいかがかなというふうに思います。やっぱ私はですね、会社の社長の鎧を脱ぎ捨ててっていう話がすごくね
自分で鎧って言っちゃいましたから
ね。そうなんです、そうなんですよ、はい、やっぱりその部分を脱いだパーソナルの部分の中津社長がどういった方なのかというところですね。やっぱ1ヶ月にわたってどんどんとこう脱がしていきたいというふうに思いますので、
もうだんだん裸になってきました、
ね、いや、もう本当にもういい感じにこのなってこればなと、あと残り第一週になってますのでね、はい、最後にはもうバーンと一皮向けた中津社長をお届けしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。インターネットテレビ電子地ステーションとコラボしているこの番組、このね、様子はまたインターネットテレビの電子地ステーションで、ご覧いただくことができますので、どんなトークが繰り広げられているのか、このね、やっぱ映像を見て届く部分というのもありますので、ぜひチェックしていただければというふうに思います。今お届けしている曲は皇居すもでで大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聞きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
中津勲でした。
それでは素敵な一日を。悲しみは青い空に溶け